ングステーション
。レバンガステーション。
レバンガステーション。おはようございます。森本優です。この番組は北海道のプロバスケットボールチームレバンガ北海道の魅力をラジオから声と音楽で伝えていこうという番組です。今週水曜日22日に行われた群馬クレインサンダーズとの試合、会場 MC 務めさせていただきました。ご来場いただいた皆さんありがとうございました。この試合結果として96対82でレバンガ北海道が勝利しました。僕自身初めての MC ということですごく楽しめたんですよ。もちろん個人的な反省はたくさんありますし、次に生かしたいなと思うんですが、やっぱりチャレンジ、初めてのことってワクワクするし、自分にとってもすごく刺激的になるなというのを感じました。ブースターの皆さん、リスナーの皆さんからもたくさんメッセージいただいています。森本さんの声が新鮮でしたとか、盛り上げてくれてありがとうというメッセージもありましたし、一方でもっとこうしてほしかったとか、もっと森本さんこういうことならできますよとか、アドバイスも多くいただきました。本当にそれがありがたいなと思っています。実は今期は、僕今回の試合が最後の MC になってしまったんですけど、来期どうなるかまだ分かりませんが、次 MC させていただく時があったらですね、皆さんのそういった声を受けてより良い MC をしていきたいなと思います。と同時にですね、やっぱり僕は第4クォーターの最後、頑張れレバンガコールをみんなで一緒にさせていただきました。声を出して声援が解禁されたこのタイミングで BGM なし、ブースターの皆さんの声だけでの頑張れレバンガコール、すごく良かったです。あの後押しがあったから勝利が近づいたんじゃないかなと僕自身は思いました。改めて応援ありがとうございました。試合を見た感想はこの番組宛てにメッセージぜひ送ってきてください。お待ちしています。レバンガステーション第386クォーター、ティップオフ。
Just play レバンガステーション。
レバンガステーション。
レバンガステーション第386クォーター、今日のゲストはレバンガ北海道 U18 ヘッドコーチ斉藤拓也さんです。斉藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは斉藤さんご紹介させていただきます。1983年生まれの39歳、北海道立札幌南陵高等学校出身でもあります。現在はレバンガ北海道 U18 ヘッドコーチを務められていまして、この番組にも年に何度かご登場いただいています。2022年度は U18 にとって大躍進となる1年だったと思いますが、現状はチームとしてはどんな動きがありますか？
はい、年度末ということもありまして、2月のインターナショナルカップが、B リーグの、公式大会最後ということになっておりまして、でも先日、エゴザルフェスという交流大会に参加させてもらいまして、静岡遠征ですね。で、初めて高校の部活動ですとか、あとは大学カテゴリーとの、交流試合がすることができまして、本当に留学生のいる学校との対戦だったりとか、そういったので、非常にいい形で遠征を終えることができました。であとは新入生もこれから入ってきますので、バタバタしている感じは変わらずっていう感じですね。はい。
新しくこう先輩になる選手の皆さんってそわそわするもんですか、この時期？
どうなんですかね。なんかそこら辺でいくと B ユース、いわゆるクラブチームっていうのはそこまで上下関係がはっきりしているかっていうとそうでもないので、やっぱりバスケットのレベル感ですとかコミュニケーションの取り方という部分に関してはさほどなんか先輩後輩っていうピリピリ感とかっていうのが特にない感じになると思いますが、ようやく来年度で、3学年全部揃ってきますので、そういった自覚をある意味3年生には持ってもらいたいなっていう思いはあります。
なるほど。斉藤さんはそうおっしゃいますが、きっとその先輩の気持ちになってると思いますよ、僕は。
そうですかね。
さすがに3年生なんで、こう1年にはしっかりこうやんなきゃなみたいなムードになっていったらいいなと個人的には思っています。
そうですね。はい。
メッセージもいただいてまして、ちーくんさんからです。斉藤ヘッドコーチ、見学やアンダーのゲームでいつも拝見させていただいています。アンダーの選手たちへの優しく厳しく本当に本当に熱い指導に心から応援させてもらっています。たとえ自分のチームじゃなくても日本のバスケ界に素晴らしい選手を輩出してほしい、そう思えるチームです。これからもよろしくお願いしますといただいてます。
はい、ありがとうございます。これは学生ですかね？
いや、チー君多分大人の方ですね。
大人の方ですかね。はい。じゃあ、練習を見に来ていただいたりとか、そういった場面での 感想をいただいたってことですね。いや、ありがとうございます。頑張ります。
はい。そして今回は春休み期間中ということで、バスケ部のリスナーの子たちもたくさんいます。特別企画を用意しました。題してラジオで教えて斉藤コーチ。以前学校訪問でラジオなのに学生に指導してもらったものを流すという企画をやりましたけれども、はいはい、今回はですね、この番組を通して斉藤さんに春休み中にやった方がいいよというおすすめの練習をいくつか教えてもらいたいと思います。なのでバスケやってる学生リスナーの皆さんはしっかり聞いててください。では斉藤コーチ、おすすめの練習を教えていただいていいでしょうか。
はい、これを必ずやったらいいよっていうメニューは正直ないとは思うんですけども、今僕の中でこの U18、U15 カテゴリーで、まあ、大事にしてもらいたい、ここを、上げるとするならば、まずは、コンタクト、フィジカルコンタクトの強さを、やっぱり強くしてもらいたいなというのが、正直あります。で、なぜかっていうと、まあ、トップチームでもそうですし、今の代表選手、とのプレーを見ていると、もうやっぱり世界で戦うには、本当にプレッシャーが強いですし、もうゴール下まで行ったらもう本当に体のぶつかり合いがすごく強い形になりますので、自分が思い描いているシュートを打つためにはやっぱりフィジカルの強さっていうのは本当に大事になってくると思いますので、まあ、そう考えると、まあ、本当にこの春休みだからこそ筋力トレーニングっていうのはすごく大事かなと思いますし、特にコアの部分ですね、お腹周りの体がぶれないというところはすごく大事だと思いますし、まあ、それに伴ったドリブル練習、またシュート練習、まあ、これはしっかりとやってもらうことがいいのかなと思いますので、ドリブルも本当に何ですかね、相撲じゃないですけど、押し合いながらとか、シュートの時もコンタクトを入れて、まあブロックショットのコンタクトにもあってもシュート決めきる力とか、そういったところの、フィジカルの強さっていうのはまず1個、つけてもらいたいなというふうに感じております。
なるほど。フィジカルコンタクト、つまり体の接触がバスケは多いスポーツなので、はい、ブレない体作りと、はい、そうですね、いうことですね、はい、じゃあ、はい、例えばシュートを打つ練習も、まあ、自分でもちろん練習はありですけど、例えばチームメイトにちょっと押してもらいながら、
はい、
飛ばされながら打ってみるとか。
そうですね、
そういうのも大事になってくるんですね、はい。なるほど。なんか思い返してみると、僕も大きいなんていうんですか、マットみたいなものをチームメイトが持って、はいはい、なんか押し合いながらドリブルの練習したなっていうのは思い出しました、
は
い、
そうですね、まあ、本当に、まあ、これも昔からやってるとは思うんですけども、目的をしっかりと持って、はい、実践に近いライブに近い状態で取り組むっていうことが非常に大事かなと思います。
なるほど。これだったらね、例えばお家でご家族にちょっとこう体を押してもらいながら練習したりとかもできますもんね、
はい、そうですね、はい、その形、まあ、いろんな形で、取り組んでもらえるといいかなと思います。で、はい、あと、まあ、2つ目としてはディフェンスですね、はい。で、まあ、さっきお話した通り、プレッシャーの強いディフェンスをかけるためにはやっぱり足腰を鍛えていかなくてはいけないというところで、ディフェンスフットワークというふうに言われるんですけども、まあ、このディフェンスフットワークもリアクションを兼ねながらやっていくことがすごく大事で、でやっぱりディフェンスやるってことはオフェンスがいるの でオフェンスに対して、しっかりと反応できる足をしっかり作っていく、はい。で、まあ、この反応できる足、ステップワークができることによって、まあ、今まで、下がり気味だったディフェンスが、しっかりとボールに対してプレッシャーをかけ続ける、これで、簡単なシュートを打たせない、簡単なペネトレート、ドライブをさせないというところにつながってくるかと思うので、まあ、ディフェンスも向上してもらいたいなと思います。
トップチームを見ていても、本当に攻撃力がリーグ全体で上がってるじゃないですか。
はい。
平均得点も各チームが上げている中で、じゃあ、はい、その中でどう勝っていくかって、やっぱりディフェンスですもんね。
そうですね、本当にディフェンスです。まあ、当然スティールをして、そのままイージースコア、トランジションからのイージースコア、速攻を決めてくるっていうところもやっぱすごく大事になりますし、僕常々言ってるんですけども、連続ポイントが大事なんだよ、はい。自分たちがシュート決めても相手に決められてしまったらやっぱりイーブンになってしまうので、まあ、そこの連続ポイントで、2点なのか4点アップなのかっていうので大きな差が出てくると思うので、すごくディフェンスは大事だと思います。
ある意味ディフェンスがまあ攻撃にもつながっているということですのでね、はい、じゃあフィジカルコンタクトとディフェンスをこの春皆さんにちょっと重点的にね意識して練習してもらえたらと思います。ということで以上ラジオで教えて斉藤コーチでした。それではリクエスト曲をお送りしましょう。斉藤さん、この曲選んでいただいた理由ありますか？
はい、僕、まあ、前もお話ししたと思うんですけど、ドラマだったりアニメ見るの大好きで、はい、で基本的に、ここで紹介する曲っていうのは、まあ、そこの、主題歌だったりとかになるんですけども、はい、まあ、そういう理由ですね。
では一緒に聞きましょう。山でオズ
Just Play The Longer Station
The Longer Station。
今日のゲストはレバンガ北海道 U18 ヘッドコーチ斉藤拓也さんです。さあ引き続き斉藤ヘッドコーチよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあここからはトップチームのお話をしていきましょう。収録日現在、はい、レバンガ北海道は東地区12勝31敗8チーム中8位。まずは前節の試合からです。今週22日水曜日、北海北エールを会場に群馬クレインサンダーズとの試合がありました。結果96対82でレバンガ北海道の勝利となりました。まずは斉藤さん、この試合をご覧になっててこう感じたチームとしての印象いかがでしょう？
はい、まずは、前半ですね、非常にレバンガ北海道のディフェンス、先ほど挙げさせてもらったディフェンスの部分がちょっと、強度が弱くなってしまっていた部分があったので、まあ、前半リードで、終えてしまったんですけども、まあ、後半の3クォーターから、そのディフェンスの強度もぐっと上がったことによってオフェンスのリズムも非常に良くなって、でまあ、特に、ドワイト・ラモス選手ですねの、プレーを、まあ、軸にすごくみんなバランスよく、で今までですと外国人選手ショーン・ロング選手ですとか、ブロック・モータム選手の、得点がぐっと伸びていたかとは思うんですけども、今回の試合に関してはバランスよく、中野選手も、あと松下選手も得点を取っていい形で、試合を終えられたのかなという印象を持ってます。
もう一人挙げるとすると島谷蓮選手、特別指定選手ですけれども、はい、まあ、これまでは橋本龍馬選手や寺園選手、ね、コートに2人で立つという場面が多かったんですが、この第4クォーターの序盤というとても大事な場面でポイントガード任されていたわけなんですけれども、
はい、
斉藤ヘッドコーチ、そういう面では島谷選手どういう印象でしたか？
少しずつ試合にはやっぱり慣れてきているのかなという印象はすごく見受けられますし、徐々にパフォーマンスも上がっているんではないかなと思っています。で、まあ、今回に関しては、橋本龍馬選手がちょっと途中でね、コンタクト接触があってベンチに下がった時に、出てきたというところもあったかと思うんですけども、まあ、そういった部分でもしっかりと、まあ、先輩たちのリーダーシップを継続しながらしっかりと進められていたのは、やっぱ落ち着いてプレーして、周りもはっきりしっかりと見れて、今何がどういうプレーが必要なのか、まあ、こういったところもいい選択できているのかなというふうに感じています。
チームとしてもその勝ち方が良かったなと僕自身は思っているんですよね。その後半にかけて逆転してリードを保って結果14点差で勝つ、実は今シーズンでは非常に珍しい勝ちパターンでした。このまま今日と明日の試合に臨みたいと思います。両日ともアウェーですが、午後3時5分からアルバルク東京との試合です。現在アルバルク東京は東地区34勝9敗で8チーム中2位に位置づけています。チームの中で平均得点 14.3 がセバスチャン・サイズ選手、平均リバウンド 10.2 がライアン・ロシター選手、そして平均アシスト 4.3 がジャスティン・コブス選手ということで、大体このチームのトップスコアを見ていると同じ選手が持っているっていうのが多かったりするんですが、アルバルクは全員違う選手ということで、かなりそのチームの強度が高いというのもこの数字からも見て取れます。今期のアルバルクの印象はいかがでしょうか？
いやもうやっぱり、まあ、今季だけではないとは思うんですけども、やっぱりすごくタレント揃いな、チームだなという印象は感じてはいます。で、まあ、代表選手も多く、輩出しているかと思いますし、まあ、その中でも本当にトップの、トップレベルの、外国人選手、彼らも備えていますので、まあ、その外国籍選手に対しての得点をどう止めていくかっていうのがやっぱりポイントになってくるとは思うんですが、やっぱりディフェンスってじゃあ誰かを止めようとするとそこに 全員がちょっとビジョンが狭くなってしまって、ここここここっていうマインドになっちゃうんですけども、そこでやっぱりアルバルクですとすごく日本人選手がうまく機能してボールをシェアをして、そこで決めきる力を持っている、うん、やっぱりここがすごく、上位にいるチームの、実力なのかなと思っていますので、まあ、そこさえもなので、レバンガ北海道がこれから勝つ、アルバルクに勝つとなると、2手3手先まで読みながらのディフェンス、これが非常に大事かなっていうところは感じていますね。だからそこの機動力をとにかく早めていくっていうのを遂行できれば、僕は非常にいい展開になるんではないかなと感じています。
中も外もこう注意しなきゃいけない選手が多い分、先ほどおっしゃっていただきましたが、あの連続得点が大事になってくると思います。はい、オフェンス面では注目選手はどなたでしょうか。
レバンガ北海道、今中野選手が非常に後半戦調子上げてきていまして、でここは小野寺さん、小野寺コーチからも非常に信頼を持ってもらえてるかとは思いますんで、やっぱり中野選手がしてスリーポイント、あとはミッドレンジのシュート、ここを決め切ることに流れを呼び寄せれるんではないかなと思いますし、前回の試合を見るとやっぱりラモス選手の活躍っていうのもすごく期待できると思うので、今までのロング選手の得点の他の選手たちがしっかりと点数を重ねていく、ここがすごく注目になってくるかなと思います。
今週行われた試合のように全員得点、全員で攻めるというチームでいければ勝てる試合になると思います。今日は明日皆さんぜひアウェーですけれども応援よろしくお願いいたします。では最後に U18 の告知も含めてですね、あのブースターの皆さんにメッセージお願いします。
来年度、三学年がようやくそれを U18 になります。 B リーグの公式大会が、6月からスタートします。この6月もですね、恵庭市総合体育館で開催されますので、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいなと思いますし、また3冠2連覇、これをしっかりと見せながら全員が楽しくですね、いいパフォーマンスできるようにチーム作りを行っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。また次年度もあの U18 の選手の皆さんにもご登場いただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。
お願いします。
今日のゲストはレバンガ北海道 U18 のヘッドコーチ斉藤拓也さんでした。斉藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。 Just play The Bonga Station
The Bonga Station レバンガステーション第386クォーター、残り時間わずかとなりました。この水曜日に行われた試合、レバンガ以外の試合もかなり面白いゲームがたくさんありまして、まあ、中でも24連勝中だった千葉ジェッツを仙台が破るという結果になりました。 B リーグの記録なんですよ、24連勝、ここで記録が途絶えると、いや反対に言えばここまで伸ばしたという千葉もすごいですし、仙台もやってくれたなという感じです。いやこの東地区、まあ、順位のランキングもね、こう少しずつ変わりそうな気がしてきていますので、そんな中での仙台の勝利、レバンガとしてはぐぬぬという気持ちでいっぱいですけれども、でもそれでも拍手を送りたいと思います。試合を見た感想、選手への応援メッセージは ls@arg.co.jp、 ツイッターハッシュタグはシャープカタカナでレバステで投稿をお願いします。さあ今日明日はアウェーで東京アルバルク東京との試合があります。一緒に応援してくださいね。レバンガステーション、森本優でした。また来週ダムダムしましょう。 GOFUFM ARG